Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは自然写真家、そして日本を代表する昆虫博士の海野和男さん。その前編です。昆虫の不思議、そして昆虫の魅力についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
海野和男、日本自然科学写真協会副会長、日本昆虫協会理事、瀬戸内夢中館顧問。1947年東京で生まれる昆虫を中心とする自然写真家。物心ついた頃から昆虫の魅力に取りつかれ、少年時代は蝶の採集や観察に明け暮れる。東京農工大学の日高俊孝研究室で昆虫行動学を学ぶ。1990年から長野県小諸市にアトリエを構え、身近な自然を記録する。1999年2月よりデジタルカメラで撮影した写真にコメントをつけて毎日更新する小諸日記を始める。著書「昆虫の擬態」で1994年日本写真協会年度賞受賞。主な著作に「大昆虫記」「昆虫顔面大博覧会」、昆虫の世界へようこそ、そしてソフトバンククリエイティブから出版のデジタルカメラで撮る海野和男昆虫写真がある。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは自然写真家の海野和男さんです。
よろしくお願いします。
さあ、写真家として多くの本を出版されているのはもちろんなんですが、昆虫博士としてもう大人から子供まで、大人気でいらっしゃいますけど、早速いろいろと雑学的なところから教えていただきたいんですが、昆虫ってまあ一口に言ってもどのぐらい種類があるものなんですか？
そうですね、あんまり多すぎてですね、誰も数えられないというぐらいいるんですよ。名前がついているものだけで、世界で110万種類と今言われてますね。
110万種類、
はい、これ日本はだいたい3万種ぐらいかな。
じゃあ日本は割と少ないんですか？
いやいや、そんなことないですよね。日本の面積狭いじゃないですか。
そうですね。
で、国の数にしたってあれで、そんなに日本100分の1以下ですから、
まあ200個ぐらい
になりますもんね。3万種ってのは実は多いんですね。
そうですか。
日本はとても虫の多いところで、そしてまたよく分かってるんで、 はっきりした数が分かってると。
なるほど。
ただしそうは言ってもね、まだ日本の虫もまだまだ見つかると言われてるんですよ。10万種ぐらいにはなるんじゃないかなと言われてますね。
じゃあまだ見つかってないのが7万ぐらいありそうだと。
そうですね、世界でいくと、学者によってはね、1000万種を超えるというふうに言ってますね。
じゃあまだ本当に1割ぐらいしか分かってないかもしれない。
そうですね、そんな世界が昆虫の世界なんですよ。
あららららら、本当に人間大きな顔してますけど、ちょっと昆虫の数に比べてみたらって感じですね。
そうなんですね。
で、その海野さんが積極的に精力的に訪れてらっしゃる、特に熱帯雨林地域と呼ばれるようなところ、非常にまあ昆虫のイメージもまああるわけなんですけど、そういった熱帯雨林地域の昆虫の魅力というのはどの辺にありますか？
熱帯雨林っていうのは、まあ、一年中暖かくて、気候がいいんですね。昆虫には大変に、植物にもです、動物にも多分とても住みやすいところなんですね。
住みやすい
だもんで、種類が増えてるわけですね。つまり一箇所にいる種類がとても多いと。例えば日本と同じぐらいの面積で赤道直下に自然の豊かな国があるとすると、だいたい日本の 5倍ぐらいの、種類の虫がいるんです。それだけ多様だから、そうすると中にはすっごく面白いものもいるんですね。綺麗なものがいたり、か大きいものも小さいものもいたりするわけですね。だから熱帯行くとなんかすごい変わった虫がいっぱいいるというイメージがあるんですけど、そうじゃなくて種類が多いんで変わった虫が多いと。
なるほど。
で普通の虫も多いんだけど変わった虫も多いということですね。
絶対数が多いからその割合も、
そうですね。ね、で、まあ僕の好きな、昆虫の擬態というか、あのかくれんぼする虫が、たくさんいるんで、これを写真撮るのがとても楽しいわけです、
ね、これも、まあ、今回 の、ね、あの出された写真集にもいくつかありますけども、本当に見事な化け方というか、
そうですね、そんな生き物がよくこの地球上に出てきたなということが、ね、びっくりするわけですね。
どうやってこれは作られてくるのかなって、
これはね、いろいろ、まあ、わからないわけですけども、まあ、そういうものがたまたまできて、鳥なんかの捕食圧で生き残ってきたっていうのが、まあ、一般的な考え方ですね。だけど考えてみると、地球上にいる生き物、私たちも含めて、はい、一つの細胞というか、そういうとこからこう発展してきたというふうに考えることができますよね、はい、そうなると植物も、虫も、僕らも同じような遺伝子というか、そういうふうになるべき要素を持っとる、だから葉っぱが例えば、緑色の葉っぱがあれば、はい、さ、緑色のその葉っぱになる虫の虫が出ても僕は全然不思議じゃないと思うんですね。
なるほどなるほど。
種類を虫は増やしまして、繁栄を勝ち取ってきたんで、もういろんな生き方を、しなくちゃ生きていけないわけ、つまり100万種類虫がいれば100万通りの生き方がないと生きられない、これが虫の世界ですね、で人間っていうのは一種類ですけども、頭が良くなっちゃったんですね。あの 文章とか言葉で伝えたりって、ね、で突然ここ何百年か、まあ、1000年2000年の世界ですけども、すごい頭が良くなっちゃった。でこれでまあ地球上を抑えて発展してきたんですけど、結構人間もですね、そうやって発展した時にいろんなあのニッチェの人が出たりですね、あとはいろんなイデオロギーとか考え方とかの人がいますよね。これが人間の特質なんですが、その一個一個はなんか非常に無視的だと僕は思いますね。
無視的、
はい、はい。だからみんな人間は同じなんじゃなくて、僕は全部違うんだというふうに思うんですよ。その頭の中で違う、で、その頭の中で違うものを形として見せてるのが、昆虫であるというふうに思いますね。
じゃあ人間はまあ見た目はそんなに違わないかもしれないけど、実はまあ本当は結構違ったり、
結構違うんじゃないかなと思いますよね。
なるほど。じゃあ虫の方が逆にびっくりしてるかもしれないぐらい、
そうですね。
ですよね。なるほどね。で先ほどあの日本にはまあ3万種ぐらいはとりあえず今分かってる、ということなんですが、でもこれが本当は10万ぐらいいるかもしれないと、いうことで、どこにいるんですかこんなに。
いやね、あまあ大きな目立つ虫はもう大体見つかっちゃってますから、そこで捕まえてくると全部新種だなんてことはないわけですけども、今見つかるのはやっぱりうんと小さな虫で、例えばアリに寄生するハエとかですね。
アリに寄生する、
まあ、そういう一種類虫がいますと、その虫に専門に寄生する虫とかそういうのもあるわけですね。そういう1ミリ2ミリのもっと小さい昆虫の世界っていうのがたくさんある。でそれが多分今の3倍ぐらいいるんじゃないかというふうに、その辺だとほとんど分かってないわけですね。
なるほどね。そうか、じゃあ
だから綺麗な蝶々とか綺麗な玉虫が、日本でいっぱい見つかるってことはないわけです。もうそれは
じゃあその辺はもう大体も知り尽くされてきてると、
はい、その辺はやっぱり皆さんが、そういう調べて、分かっちゃってますね。
なるほどね。まあ、でもね、その昆虫先ほど来そのいろんな姿形あるよというお話なんですけど、特にこれは面白いなというものっていうのはどういうふうになってくるんですかね。
僕はね、カマキリの仲間が一番、好きで。
カマキリ、
はい、はい。そのカマキリっていうのは餌を取るんで、相手を見てこう飛びかかるわけですね、はい、でも鳥とかにやられますよね、だから隠れるっていうことですね。隠れるその技術が、すごいのと、その目がいいんで、僕たちとこうやるとこっち向いたりするんですね。これはなかなか面白くて、その形が、すごいバリエーションに飛んでて、その中の花カマキリなんていうやつはなんと花に似てですね、それでよその蝶々とか蜂をおびき寄せて食べちゃうでそうするとですね、動かなくて済むじゃないですか、それね、のんびりしてるんですよ。でのそのそと歩くの、早く歩かないですね、
カマキリなのに、
はい、他のカマキリよりのそのそ歩く、でこういう風なものを見てるとですね、ああ自然ってのはよくできてるなとこう思うんですよ。でのそのそ歩くから捕まっちゃうこともあるわけですね、鳥なんか見つかれ終わりですね、例えば花カマキリが葉っぱの上に行って蝶々が来ちゃうと、蝶々は花だと思って来るわけですよ。僕たちが自動販売機にコイン入れたらさ、中から手が出て食べられちゃったみたいなもんですよねでそんな怖い世界なんですが、 はい、だったらそれがうんと発展するかというと発展しないで、うん、やっぱり鳥に食べられ見つかったら逃げられないから食べられちゃうと、うん、いうことで非常に珍しい生き物になってる。そんなこと多くないわけですね。でそういうふうな自然の仕組みっていうのがとても面白いですね。
なるほどね。じゃあ特にお気に入りなのはやっぱカマキリ。
そうですね、うん、そのバリエーションが面白い。隠れ方も、うん、ただ隠れるじゃなくて自分で取るためにそういう工夫をしたりですね、うんうん、枯葉にいるんでも枯葉がいろんな色がありますよね、はい、ですから同じ種類のカマキリでも、黄色い枯葉があったり茶色い枯葉があったりするように黄色だったり茶色だったりする、うん、そのバリエーションの、多さっていうのがとても面白いですね。
なるほど。かなり、まあ、我々にとっても身近な昆虫のうちの一つですけどカマキリ、ね、でも見れば見るほどっていう感じなんですかね、
は
い、
まあ、日本の、ね、カマキリはそこまでそういう、かくれんぼは常時じゃないんですが、それでも、うん、日本のカマキリの場合はやっぱりこう見てこっち見たりとかそういうのは面白いですね。
面白いですね。私事ですけど今家でカマキリ飼ってましてですね、食欲にはびっくりしますね。
はい、ものすごくたくさん食べますよ。
セミを入れといたらもうガブガブ顔をうずめて食べてましたけど、
はい、そうなんですね。あれたくさん食べると卵をたくさん産むんですよ、
う
ん、
ああそうですか。もうお腹がぶっくり膨れちゃって、そうですね、自分の体積と同じぐらい食べてますもんね、うん、
それはまあメスですない
やあれはびっくりしますけど本当ね。でもそれだけねやっぱり身近にいるものでも本当にじっくり観察すると面白いし、はい、ということですよね、うん、逆に先生が苦手な昆虫って存在するんですか。
うん、興味的にはですね苦手なものってのは、はい、存在しないんだけど、うん、やっぱり気持ち悪いとかいうのあるんですよね
気持ち悪い。
特に寄生する虫ってさっき言いましたけど、はいはい、そういうので、なんか卵の中に体の中産んじゃって、うん、それがポコッとある時出てくるとかね、こういうのゾーッとしたりしますし
怖いですね。
あと毛虫とかね、ガナ幼虫なんかですけど、はい、毒持ってるやつとかいるわけですね。それがほとんどいないんですけど、毒持ってるやつは毒持ってるようなちゃんと顔してるわけ。だから僕はそれ面白いなと思うんだけど、うん、やっぱりそういうのは見るとうっとこうなるわけですね。
だから、まあ、でも相手にしてみればちょっと思うつぶかもしれないですね。
そうなんですね。そう思ってくれなきゃ困るわけ
そうですよ、ね、
だから僕がこう嫌だなって思うぐらいの格好してる方がいいんですね、
は
い、
うん、そうですよね。まあそうなったなりがいがありますよね。
そうなりがいがあるんですね。で、あ、よくやったなんてあるんですね
例えば一般的にその例えばゴキブリが苦手とかいう人もかなりいると思うんですけど、うんうんうん、その辺は大丈夫なんですか。
いや、ゴキブリはねやっぱりあれ、うん、自分の管理下に置けないのと家の中に入ってるじゃない、うん、だから嫌なんですね、はいはい、きっと。で僕もゴキブリはあんまり好きじゃないですよ、うん、ただ、まあ、ゴキブリも面白いんで、うん、電気つけるとねパッと止まっちゃったりするんですよ。
あ、そうです。
でね、これはね実はゴキブリっていうのは本当は野外の林の中なんかに住んでて、うん、パッと止まれば下が枯れ葉だったりしてそこで目立たないはずなの。
なるほど。
そんなの止まってるからさ、ほらしめしめってさスリッパを持ってってバッと叩くとかねまあそのことしますけどもただやっぱり普段見えないところにいて予期せぬ時に出てくるから嫌われるんだと思うね。
まあ、あと速さとかもやっぱりその要因の一つなのかもしれないですね。
そうですね、うん、僕たちに真似できないような、うん、速い能力、うん、速く動く移動する能力ですね、うん、昆虫の移動能力はすごいですよ。
そうですよね、まあ、だからゴキブリもあそこまで速くなくて例えばカブトムシ並みの速さだったらあそこまで嫌われないのかなっていう感じ
そうなんですよねオーストラリアにですね、はい、モグラ鎧ゴキブリっていうのがいて、
モグラ鎧ゴキブリまたすごい名前ですよ
土の中に穴掘って住んでるんですよ。で大きさがちょうどカブトムシぐらいあるの。大きいんですよ、
ゴキブリで、
はい、で羽がなくてですね、はい、のそのそ歩くんです。
お
なのでねペットとして結構人気あるらしいんですね、
ゴキブリが、はい、あら、ところ変わればというか速さ変われば、
うん、やっぱりねあれ気持ちはゴキブリの感じがしないわけですね僕は見てもね。それで足がモグラみたいになっててこう土かいてですね穴掘るんですよ。
あ、
飼ってる人は可愛らしいよ。 Let's get knowledge with
fun. 昆虫にこうハマった、きっかけっていうのは何だったんですか。
うん、ハマったきっかけっていうのはないのね。
ない。
要するに子供の時から、うんうん、なんか虫が好きなんですよ。
あ、もう気づいたら、
もう3つぐらいの時からね。
あ、気づいたらもう虫
大好き。気づいたらもう虫が好き。だからまあ虫が、人間の世界にですね、うん、虫も面白いよっていうことを、知らせてくれよというそういう虫の国から送り込まれた工作員かもしれない。
なるほど、メッセンジャーとしてなるほど。昆虫のすごいところってどんなところなんですかね。
うん、やっぱりその多様性、いろんな種類がいてそれぞれがいろんなことをしていること、うん、それからその能力ですね。例えば色とかでも、綺麗なモルフォチョウなんていう蝶がいるんですけども、それは色がないんですね、その蝶は
色がない、
うん、それなのにすごいそこの上に、特殊な膜構造っていうのを持ってて、うん、そこに光が当たると青い色が出るんですね、うん、でピカピカ光った蝶なんですけども、うんうんうん、この色が、 人工的に作り出そうってえらい大変なことらしいんですけども、うん、もう作った先生がおられて、ただ1平方センチぐらい作るのに5万円ぐらいかかるらしいんですね。もうちょっと高いのかな今、
はい、
だもんでちょっとまだ産業化にはならない、
うん、
でもいろんな自動車メーカーが塗料として研究したりとかですね、
うん、
光が当たる角度によって色は変わったりするんですよ、
うん、
すると綺麗じゃないですか、
はいはい、
でそんなもののこうやってるのもいますし、あとはその運動能力ね、
うん、
すごいですよね。例えばミツバチなんかだってさ、
うん、
1キロ2キロ飛んでこうパッて行って鼻の水吸っていくんですけど、
はい、
その間に飛ぶ距離って体長の何倍かっていうふうに考えると、自分の身長の何倍か、
うん、
でミツバチの何倍かって考えると、ミツバチって1センチちょっとしかないですから、1センチっていうと100センチ、1メーターには100倍でしょ、
うん、
10メーターで1000倍、100メーター1万、10万倍ですね、
うん、
1キロで10万倍、
はい、
僕たち10万倍いったら、例えば2メーターの10万倍いったら20万メーターですから、えらい距離ですよね。
すごい。
そんなとこ行って、
うん、
蜜吸って戻ってきて、
うん、
体力を消耗しないで持ってきた蜜の方が多いわけですよね。それ食べなくちゃいけない。だからその効率の良さね。
そうですね。いや、持久力もパワーも兼ね備えてる。
だからその辺の効率の良さが昆虫のすごいところで、まあ、怖いところですね、ある意味ではね。
そうですよね。
だまだまだね、昆虫を研究するといろんなことが分かるんじゃないかなと思いますね。
でそんな昆虫なんですけど、先ほど、まあまだまだ分かってるだけで100万ちょっと、ね、うん、もしかしたらその10倍ぐらいいるかもしれないということなんですけど、うんうん、その数っていうのはこう増えてるんですか。
うん、まあこのなんていうかな、地球が割と安定期に今入ってますんで、でもここ6000万年ぐらいでうんと進化してきたんですけどね、
うんうん、
今でももちろん増えてるんじゃないかと思いますよ。ただしやっぱり小さい、うんと小さいところでも生きていけるんで種類増やすだろう、
はい、
だから環境が例えばなくなっちゃうと人間が壊しちゃう、
うん、
ともうそこだけにしかいない虫っていうのがいたりして、たまには、
うんうん、
するとそういうのはなくなっちゃいますね。
その世界がもう消滅してる
という。そうですね、うん、あとはまあ熱帯雨林、それだけ多様にたくさんいるって言いますけど、熱帯雨林が減少したりしてるので、
うん、
まあ絶滅する昆虫っていうのは少ないかもしれませんが、
うん、
それでも知らないうちに絶滅しちゃうっていうのがいっぱいいると思うし、
影響受けてる、
はい、
うん、
まあ、全体としてはいい虫、綺麗な虫が減って、
うん、
人間の中、人間の家の中でも生きられるような虫とかそういうものは増えてるかもしれませんね。まあ、
まあ、でも
人間は減ってると思うけどね。というのは人間の家が、日本の場合ね、
はい、
人間の家が割と密閉性になっちゃって入り込めないというところありますよね、
うんうん、なるほど。まあでもそういったいわゆる環境への影響というのは、まあ我々日本とか人間が作り出している、
うん、
ところによるところが多いわけですけど、そのことに対する思いというのはどうですか。うん、
それはね、昆虫をよく調べることで、うん、そこの環境を見るっていうのがいいと思いますね。つまりそこにいる昆虫が、こういう昆虫がいたと、
うん、
したらね、例えばアゲハチョウが東京都内にいっぱい飛んでる、これはみかんの木が東京都内にいっぱいある、幼虫がみかん食べるからなんですよ。すると人間生活があると、意外とみかんって種とかグレープフルーツとかあって、あれ撒いたりする。でみかんって日本人結構好きで植えたりする人もいるんだよね、
はい、
だから人住んでるところにはアゲハチョウ多いわけですよ。そういうふうに何がいるかでその環境ってのが分かるんですね、
うん、
うんと山の中に行くとアゲハチョウなんかほとんどいないわけね、
うん、
で例えばアゲハチョウが増えてるのは人が多いところだとか、そういうことが分かります、
うん、
でそういうリストを例えばもう、100種類、まあ、実際に環境庁なんかやってることなんですけども、100種類1000種類のリストを作って、見るとですね、
うん、
そこの環境の変遷が分かると、
うん、
とそれ見てやっぱりこの環境って悪化してるんだなっていう風になると、やっぱりそこをなんとかせんといかんかなという、そういう指標動物としての役割っていうのが相当あるなと思いますね。
なるほどね。昆虫を見れば、うん、逆にその人間生活も分かるし、
そうですね、非常に強いんで虫はいろんなどこにでもいられるんですが、
うんうん、
そうは言ってもそこに餌があるとか、
うん、
すごい微妙な環境に対応適応してる、だそれをうんと調べていけば、その環境が良くなったか悪くなったか、これからどうなるのかとかね、そういう予測をつけられるかもしれませんね、
う
ん、
なるほどね。まあでもそうやってその虫のことをよく知れば、まあより良いその環境
を
共存するためにということも考えられる、
ね、
はい、いうことになってくるわけなんですけど、そのために必要なことっていうのは何なんですかね、うん、
やっぱりね、僕たちが知ることと、あとはその本当の山の中にいる、そういうところにしか住めないものっていうのは、そういう場所を大切にするってことが必要ですが、人間生活のところではちょっと例えばこの辺でもね、草刈りの時期をちょっと変えるとかなんかすることで、それに配慮する。でそうすると植物にも それに配慮して植物が生えてくる。だからその時に一律に草を刈るというよりも何を増やそう何を減らそうとかそういうことを考えてそろそろ計画的に、そういう自然を作るという都市ではね、そういうことがすごく必要だと思いますし、それができると思うんですね。で虫が増えれば虫を食べる鳥も増えるし、それで環境全体として、ただし野外の本当の、日本のその原生林みたいなところ の, あの自然を都会に持ってくることなんてのはできないわけですね。だからに、人間生活に翻弄されて人間が何かすると増えたり何かすると減ったりっていうする昆虫がいるんだよということをまず知ることですね。
なるほどね。そこがまあ共存への第一歩
と、はい、そこが共存への第一歩ですね。
先ほど先生は昆虫からそのことを啓蒙するために送り込まれた工作員かもしれないというおっしゃってますね。もしねその昆虫が言葉を話すとしたら、人間に何を話してくるんですかね。
やっぱり昆虫はね犠牲心が大きいと、動物ですから、やっぱり自分たちのことをよくね調べて、ちゃんともっと地球をなんとかしてくれよと、それが俺らの、子孫にもですね、ちゃんと生きていけることになるんじゃないかななんて、言うんじゃないかなと思いますけども、まあそこまで言うかどうかまあちょっとぐらい考えてくれよという、まあちょっとぐらい俺たちのことも考えてくれよということだと思うね。
それが虫の本音であろうということですかね。もし逆に先生が昆虫になれるとしたらどんなものになりたいですか。
やっぱりカマキリですね。
やっぱりカマキリ。
その蝶々もね親楽しそうなんですけどね、
はい、
蝶々の親ってのはオスがもうオスはメスを探すだけですね。メスは、卵を産むだけっていう世界ですが、人間に近いんですね。あの目が良くてね、色も見えてでいいななんて憧れてましたが、やっぱりちょっと弱すぎてカマキリに食べられちゃう存在ですから、カマキリぐらいだったらなんとか鳥から隠れて擬態をしてですね、
は
い、それでよその虫を来るのを待って食べると、これはなかなかいいなと
じゃあ花にちょっと似せて、
そうですね、
生きるカマキリになりたい、なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、自然写真家そして日本を代表する昆虫博士の海野和男さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。